マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第282回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第282回目になります。今週もですね、 Windows Phone の話をしたいと思います。今週ですね、3月2日から6日までですかね、スペインバルセロナで行いました MWC モバイルワールドコングレスということで、モバイル機器のですね展示会が行われました。そこでですね、前回お話ししました Windows Phone、これがねいくつか発表にまた展示がありまして、そこの、ね、詳細というかね、そこの情報が来ましたんで、そこら辺の話をしたいと思います。ということで今ね原稿を書いてみたんですけど、なんか前回とほぼ同じような感じの内容になってるから、ちょっと先に言っちゃうと申し訳ないんですが、内容なんで、ひょっとしたらね今回つまんなかったって話になるかもしれませんが、MWC で出たお話っていうことをですね、後々記録に残すためにもですね、今回の内容をお話したいと思っております。それで、MWC での前にですね、事前にそのマウスコンピューター、フリーテル、京セラから Windows Phone の発表、開発開始、もしくはその参考出品出しますという話が出ていましたが、実際、発表展示がありました。で、中にはですね、マウスコンピューターのように決定ではないんですが、スペックが初め公表されてなかったのが分かってきたものとか、そういったものがありますので、正式にはですね、実際製品が発売されてから改めてお話をしたいと思ってるんですが、現時点でのお話をしたいと思っております。で、日本の関係するところですね、マウスコンピュータープラスワンマーケティングの、フリーテル、そこと京セラということが、これ参考出品なんですが、出ています。その他にもですね、ご本家のマイクロソフト、こちらではですね、ルミア640XL というのも発表がありました。で、このルミアの640シリーズなんですが、従来ルミアの600番台っていうと、ミドルレンジぐらいかなというところなんですが、現行ですとね、ルミア630とか636とか、出ています。先日 の Windows 10 for Phones のテクニカルプレビュー版でもですね、630対応になってるんですが、それでね、640がその後継機ということで出ています。で、この640っていうのは、5インチの、HD 液晶、HD っていうのは 1280×720 ドットですね、それの液晶で、カメラが8メガピクセルということで、ごく Windows Phone としては標準的な機能、性能ということで、で 640XL っていうやつなんですが、これ画面が一回り大きくてですね、 5.7 インチで、カメラが1300万画素で、画面は1280×720 の、HD モニターということになっています。これカメラがですね、ルミアはなんかやたらいいんですよね。で、どのぐらいの性能出るかっていうので、実機でいろいろレポートを期待したいと思いますし、できれば欲しいなと思ってるんですが、そういったところでマイクロソフトではルミア640640XL の発表がありました。で、ちなみにここさすがマイクロソフトですよね。このルミアに関しては1年分のオフィス365サブスクリプションがつくということで、これをルミア買うとですね、オフィス365のサブスクリプションが1年分つくってことは、普通のパソコンのオフィスも使えるということで、さすがちょっとマイクロソフトならではっていうか特典がありまして、それの分ね、かなりお得じゃないですかっていう話が出ています。と言ってもこれ日本で発売になってないんで、海外での話です。日本で発売になったらどうなっちゃうんでしょうね。はい、それとですね、あとエイサーは1回前出してたんですが、今回新たに Windows をまた出したということで、スペル、言い方間違って、発音間違ってなければいいんですが、リキッド M220 というのが出ました。こちらはですね、ワイド VGA ということで、おそらく 800×480 ドットだと思うんですが、で、カメラは、500万画素で、インカメラ、内側のカメラは200万画素ということで、デュアルシムが刺さるということなんですが、ローエンドに近いモデルになります。 で、これのですね M220 と同じハードウェアスペックの Z220 っていうのも発表になってます。これ Android の端末なんですね。で、これどういうものかというと Z200 の後継機ということになります。で、 Z200 ってなんだって言われると思うんですが、ブックオフでですね格安 スマートフォン売ってると思うんですが、ご存知の方言われると思うんですが、これがですねルミアのリキッじゃないルミアじゃないエーサーのリキッド Z200 なんですね。なんかスマートフォンを下取りで買うとこのスマートブックオフのスマートフォンタダになるらしいですね。で、その代わり、まあ、月々980円 の、格安シムのような契約がありますということなんですが、これだったら私もビッグホールのシムカード持ってるんでもういらないんですけどね。こういうのあるんだったらこっち頼めばよかったかなと思ってるんですが、要するにその日本で出てるものの後継機と同じハードウェアが Windows Phone で載ってるってことで、なんかその流れで日本でも出してくれないかなってちょっと思ってるんですが、まあ、そういうのも Acer から出るということになってます。主だったところはこういったところなんですが、同時に入ってくる話ですと、例えば6インチサイズの Windows Phone 端末が出るっていう、これフィリピンで発売するっていうものなんですが、まあ、そういった情報がですねたくさん入ってきています。で、やっぱりこう Windows Phone が今回の MWC では大躍進してると。なぜ大躍進してるかはちょっと後の方でお話したいと思うんですが、そういったところがどんどん出てきてます。そして、では日本勢の、お話をしたいと思うんですが、京セラですね、まあ、前回の京セラについては参考出品がありますよというお話だけしかしてないんですが、こちら京セラですね参考出品ということで、これはですねいわゆるカシオの昔の頑丈な携帯電話みたいなそんなデザインになってまして、で海外ですと、スマートフォンのデュラフォースっていう名前のスマートフォン、これ Android が載ってるんですが、その筐体に Windows Phone の OS を載せたものとなります。で、これスペックがですね、CPU がスナップドラゴン400、これまあクワッドコアのものなんですが、画面サイズが 4.5 インチ HD 液晶、これ 1280×720 ドットですというもので、なんとですね米国国防省軍事調達局ミルスペック準拠ということで、そこまで頑丈ですよと。いや、私はここまでいらないんですが、そういった規格のものです。で、これを Windows Phone で出しますというか参考出品で作りましたということを出しています。で、やっぱりそのビジネス用途で使うっていうところで、いろいろ外で本当にいろんなところで使う、でやっぱり耐久性も必要だっていうことと、やっぱり Windows Phone の耐久性ってことでこれはいいんじゃないかっていうことで出してるというお話で、でこれウェブの記事でですね、京セラの方はその皆様の評価をいただきながら今後どうするかを決めていくというお話をされてるそうです。もう評価しちゃいますよ本当に。やはりねこのデュラフォースっていうやつがじゃあ日本で出てるかっていうと、どうも海外モデルのようで、まず海外展開を考えてるのかなと思ってるんですが、やっぱ日本のメーカーですから、ぜひ日本でね出していただきたいなと思っています。まあ、前回この話した時、リスナーさんの中に京セラの社員の方がおられるということで、なんか連絡いただいたんですが、もうぜひね頑張っていただきたいと思っております。前回も話しましたけど、私仕事の端末、このスマートフォンじゃないや、フィーチャーフォンですね、まあ、私ガラケーって言い方しないんですけど、私これを仕事で会社から対応されてるやつなんですが、使っています。京セラのですねマーベラっていう携帯電話ですね。すごくいいですよ、普通で普通の折りたたみ式の携帯でね、実は電話としては一番これ使ってます本当に、でとてもまあメールもですね打ちやすいですし、結構いろいろたくさん打つんですよね。それでメールでも打ちやすいですし使いやすいですしね、やっぱりここまでこう極めちゃってるなっていうところがあります。まあ唯一の難点はですね、仕事の電話かってくることですかね。それさえなきゃすごくいけた電話なんですが、まあそんなところで、京セラから出してくれた、日本のメーカーから出してくれたっていうのはすごく嬉しいなと思ってます。で、これ実際日本で出すとどうなるんでしょうね。まさかね、SIM フリーで格安 SIM を挿してくださいなんていうのは、まさか京セラがね やる言い出すと思えないんですけどね。そうなるとどっか国内のキャリアから出てくれないかなっていうふうにちょっと私個人的にはね思っています。さてそれでやっぱりこの期待するのはマースコンピューターとフリーテルなんですが、でまずマースコンピューターですね、こちらそのスペックが当初明確になっていませんでした。で実際ですね今も決定ではないっていう状況なんですね。でスペックとしては展示会の中で出してたものについては CPU がスナップドラゴンの410、これクワッドコーナープロセッサーです。でメモリは 1GB、 ストレージは 8GB で、カメラは外側のカメラが800万画素、内側のカメラが200万画素で、マイクロ SD が刺さって、SIM はマイクロ SIM ということで、あよかった、私もビッグカメラの SIM からマイクロ SIM なんでちょうどよかったですね。まあそういったところがスペックでまずは出てるんだけどまだ決定ではないということです。特に画面周りのねボタンとか、まあ、Windows ボタンだとか、まあ、ここタッチパネルになってるんですけども、まあ、そこらの戻るボタンっていうかね、その部分とかについてはいろいろ検討中だということです。でこれインプレスの、ね、携帯ウォッチの方にもいろいろ記事出てるんですが、インタビュー記事が出てるんですが、まあ、実際これ設計をですねマウスコンピューターでやってるということ で QRD ってことがあるんですね。クアルコムリファレンスデザインっていうんですが、まあ、クアルコムが出したリファレンスデザインで、その Windows の方はこれでも動きますっていうふうにマイクロソフトが去年言ったわけなんですよ。でそれで動かすのはとりあえず動きますと。ただ日本で使用されているバンドをサポートしたらベース基盤だけはダメだってことで作り変えようっていうことで作ってるということなんですね。で、まあ、実際そのマウスコンピューター自体は Windows タブレットそのものも今までパソコンばっかりだったんでそれも作るのも大変だったんだけど、特に電話に関しては通話ですね、そこら辺の部分については非常に難しくて、で Windows 本に関しては前例がないんでルミアをたくさん買ってきてどんな風に動くかを調べてみることから始まりましたっつってるんですね。なかなかこの心意気は素晴らしいなと私は思ってるんですが、まあ、そういったところで私もねなんか海外から買ってきて並行輸入で出すだけなのかなっていうふうに思ってたんですけど、そうじゃなくてちゃんと中を見て設計をしていると、本当に買ってきてるだけじゃないですよっていうところを見て、うん、やっぱりここでやっぱりメイドインジャパンが来てるかなと。残念ながらちょっと怒られちゃうかもしれませんが、生産はね海外じゃないかなと思うんですけどね、まあ、やっぱり日本向けにっていうか日本人が日本のために作ってるっていうところが分かったってことはねすごく嬉しいなと思ってます。でちなみにここでインタビューに出てましたマウスコンピューター製品企画部長の平井さんという方、写真が出てるんですが、実はこの記事をですね私 Facebook に、リンクでシェアしたらですね、ちょうど写真を平井さんって方が Windows フォン持ってニコッと笑ってる写真が出てまして、なんか初め木澤さんかと思いましたっていうことで、なんか私と似てるって言われるんです、言われてるんですが、多分肉付けが近いのと同じような面が描けてるのと手に持ってるのが Windows フォンなんで、それでみんな似てるってことになっちゃってるのかもしれませんが、まあぜひ、まあ、そういったところもあると何かのご縁ってことで頑張ってもらいたいなと、そんなふうに思ってます。そして、フリーテルですね、これ会社としては、プラスワンマーケティングという会社のブランドがフリーテルということになっています。プラスワンマーケティングって会社はですね2012年創業で、デルの営業とかやられた方が出身の方が集まって、できているということで、なんか創業当時は4人でしたって言われてましたけど、まあ、この方たちが作って、まあ、作ってというかですね実際ものはですねイギリスのカザムって呼ぶのかな、そこの会社の ODM 品というところでブランド名を忍者ということで、発表しています。ブランド名じゃこれコード名かな、まあ、日本ではね忍者って名前じゃ出ないでしょうって言われてるんですが、やっぱり忍者ってつけると外国人受けするということらしいんですが、やっぱブースもですねなんか日本を基調としてこう着物を着たりとか、そんなようなブースだったんですが、やっぱり設計にも中身に関わってて、でこのフリーテルのサイトとか見たりこのいろいろこうウェブの記事見てるとですね、品質に関しては海外生産もやってるけども日本の品質管理のプロ、まあ、エキスパートが関わって監修してですね日本のクオリティを維持してますと、ジャパンクオリティを維持してますと、言っております。海外生産でですねやっぱり日本の品質を維持するってことで日本人が現地行って、 品質の指導をしたりとかですね、それはよくあります。よくありますというか、おそらく結構大手メーカー含めてですねやってるんですね。でそれはやっぱりその道のプロがきちんとやっててということを、ね、言ってますんで、まあ、大体私も、まあ、製造の会社ではないんですが、大体同じ同業者に近いところありますんで、非常にそこの中身よくわかりますんでね、多分ね海外の人にとっちゃね、なんで日本はここまで品質うるさいんだってくらいやりますんでね、そこはですね、そういった意味で聞くと、このフリーテルってところの製造したスマートフォンってすごく安心はできるのかなっていうところもあります。多分ダメなのは全部削っちゃいますから、出さないですからね。でフリーテルの端末すでに Android でもたくさん出てまして、私ですねビッグカメラの藤沢店の、SIM フリー格安スマートフォンコーナーがあるんですね。そこを借りよく寄ってたんですが、そこでフリーテルちょっと気になって端末ちょっと触ってみました。 XM というハイエンドモデルなんですが、結構いいですね。なんか薄くてかっちょよくてですね、これ Android なんですが5インチ液晶で HD ディスプレイすごく綺麗ですし、持った感じもすごく手に馴染むというか、あと Xperia みたいとかかっこいいところもありまして、いくらだったかな、29,800円だったかな、なんかこんな感じのやつで Windows Phone で出してくれるのかなっていうと、これもいいなと思ってます。で実際この Android のフリーテル XM っていうのもね、これはこれで欲しいなと思っちゃうくらい、なかなかいいなと思ってます。まあ、そういったところで、まあ、スペックについてはですね前回お話しした通りで、まあ、クワッドコアの CPU に5インチスクリーンの 1280×800 ドットですね、これはね。でメモリー 1GB、ストレージ 8GB、カメラが800万画素、内側が200万画素と。でバッテリーが 2500mAh ということで、まあ、大容量ですよと、いうことでですね、これに関しても物が出てくると結構いいんじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、そういうことで MWC で発表されました Windows Phone 端末の話をさせていただいたんですが、とにかく Windows Phone がこうなって急に出てきたぞっていうのがやっぱり今回いろいろ皆さんの記事とか、まあ、いろいろご意見で目にするようになりました。で、まあ、こうした背景ではですね、やはりマイクロソフトが Windows Phone を出すためにいろいろ施策を打ってたということになりますが、やっぱり要因となります。例えばそのマイクロソフトの OS の価格9インチ未満の端末に関しては Windows のライセンスは無料かもしくはものすごく安くすると、これ無料でしたっけね、それとあとは端末の規制の緩和ですね。最初の Windows Phone ってカメラ用のボタンがついてなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないこうしなきゃいけないってガチガチに決めてたんですね。まあ、それがそのアップルのようだっていうことで、私もこれいいんじゃないですか、それはそれでっていうことになってたんですが、やっぱりそれに追従できるメーカーもいないし、 Android の端末でしたので Windows 本用にその合わせたハード作んなきゃいけないっていうことで、じゃあそのために Windows 本を絶対出すんですか、どのぐらい売れるんですかっていう話になってくると、かなり状況厳しかったわけですよ。ところがそういった規制の緩和がされてってですね、さらに極みつけが QRD です。クアロコムリファレンスデザインということで、つまり Android の端末が動くクアロコムの、まあ、リファレンスデザイン、ハードウェアのスペックのデザインなんですが、これ Android 動きますと、でこれでも Windows Phone 動かしますよってことで、端末のメーカーからするとハード1個作ればどっちでも入れられるということになります。まあ若干の調整いるのかもしれませんが、そういったところで端末がすごく安く出しやすくなった。でさらにこれ日本の事情が絡んでいます。 MVNO っていうことで、まあ、ドコモの回線を借りて、各社からこう SIM 格安 SIM とかですね、それが出てくるようになりました。でそれが販売するっていうことで、国内では技適さえ通せば使うことができる。でそうじゃなければ今まではキャリアが出さなければ出せないっていう状況だったんですね。でまたOS のメーカーとハードメーカーとキャリアとこの3社のいろんな大人の事情が絡んでたわけなんですが、まあ、それがだいぶその形が崩れてきて、でさらに Windows Phone そのものは、ね、評価されてたんですよ。 今週まではね、みんなで iPhone 使ったり Android 使ったりそれでよかったし、まあそれでも十分でしょって言ってたんですが、Windows Phone そのものっていうのはやっぱりビジネス市場では評価される、やっぱり欲しいって方結構いたんですね。出してほしい、 Windows と親和性の高いスマートフォン、安心できるスマートフォン、もうそういった需要があっていよいよ再び登場するということになったと思うんです。であとはですね、実際そのどのくらい売れるかっていうのもあると思うんですが、まず出せばですね、この良さは分かってもらえると思います。とにかくメニューのからその使いやすさとか、日本語入力が最強ですよ、はっきり言って、うん、私それのためだけに未だに IS-12 というドルミ800を持ってるっていうところなんですが、まあ、そういったところで出しさえすればまずはそれをきっかけなんとか厳しいけどできるんじゃないかなと。でやっぱりとは言ってもですね、現実も、ね、非常に厳しいところがあります。まあ、重要なのがアプリケーション、Windows Phone でアプリって一通り出てるんですね。まあ、Twitter にしても Facebook しても LINE とかに関してもですね、あとはいろんなゲーム含めて出てますし、例えば Office なんかはやっぱり Windows Phone が一番優れてるわけなんですね。でそういうのは出てるんだけども、じゃあ Apple とか iPhone とか Android と違い何かっていうと、やっぱりその深みが違うんですね。どれだけたくさんの人が使ってるんですか、それとどれだけたくさんの人が作ってるんですかっていうところになります。例えば同じ用途のアプリでも高性能なものが欲しいっていう方もいれば、ものすごくシンプルな機能も欲しいっていう方もいます。でそれが一通り出てるんですよね、もう嫌ってほど出てると。それが厚みということで、それがやっぱりまだ Windows Phone にはない、いやこれは出てるよ使えるよって、もじゃあこれは俺に欲しい機能はこんな高機能じゃなくていいんだとか、あともうちょっと機能が欲しいんだとかね、そういった選べるっていうところですと、まだアプリの充実度っていうのは厳しい状態。あとはいくら個人ベースの話にしちゃいましたけど、じゃあ各メーカーがとかそのサービスがですね Windows Phone に対応してくれるかっていうと、まだまだなんですね。よく私自虐的に最初言ってたんですが、スマートフォン対応ってことでおーっと思ったら Android と iOS だけだったっていうのはよくある話で、まあ、今だとほとんどそれだけになっちゃってるんですね。でここに Windows Phone っていうのはちゃんと対応してくれるか、それはもう各メーカーっていうかですね、商売でソフトウェア作ってるところ、そこがねちゃんと対応してくれるかっていうところに非常に重要なところが重要じゃないかなと思ってます。でそこでやっぱり期待したいところは、 OS が今後 Windows 10に集約をされるってことなんですね。でといってもじゃあ Windows 用のソフトがそのまま動くんですかって、非常にこれ Windows Phone に対して誤解があるんですが、じゃあなんとか Exe っていうのを持ってきて Windows Phone で動くかっていうと動かないんです。で何が動くかっていうと、いわゆる Windows 8とかで使ってるストアアプリの類、ああいったものが Windows Phone で動く。でその中でも Windows Phone 用に作ったアプリケーションもあるし、Windows 8以降のタブレットだとか、そういったタッチパネルを重視したストアアプリからダウンロードしてくるアプリケーションですね、ストアアプリって言ってますけど、それの、まあ、ユニバーサルアップスっていうですね、共通して動くっていうものがあるんですね。でそのユニバーサルアップスっていうのをが対応してると、でそれなら動かすことができるということになります。ですからこの Windows 8以降のストアアプリがいかに充実させるか、でそれに伴って Windows Phone のアプリもそれに伴って充実していくっていうことになるんで、そこら辺が非常に重要になっていくんですね。ですからマイクロソフトは本当にストアアプリ、ユニバーサルアップスを皆さん作ってくださいってことでいろんな情報を出してるし、まあ、結構働きかけをしています。まあ、本当それがうまくいくかどうかで今後その Windows Phone が成功するかどうかっていうところにかかってると思うんですね。そこでそこそこアプリが出てきて、あれ Windows Phone 用ないの、いやありますよっていうのは当然出てくれば、あ安心して Windows Phone 買えるなと。で今その SIM フリーで実績出せば、そしたらそのうちキャリアも出してくれるんじゃないかなと。でキャリアっていうか腹の中ではみんな出したいと思ってるんですよ、売れればもちろんね。まあ、そういったところで今回のこの SIM フリー端末用のこの Windows Phone にとにかく 出だしでね成功してほしいなってそういうふうに思っています。まあね、現実スマートフォンの iPhone だとか Android の充実っぷりったらすごいですよね。まあ、なんだかんだって私もこれ普段 iPhone 使ってますしね、こんなアプリないかなとかこんなサービスないかなっていうと大抵対応してるし、逆にこんなサービスが iPhone だとできますよっていうのがあると、いやここまでできるんだっていうところがあるんだけど、じゃあそれが Windows Phone で今できてるかなっていうとまだできない。でそこがいかに追いつくかっていうのがですね、技術的問題はもう追いついてると思うんですよね。あと本当にアプリがいかに出るか、サービスがいかに対応してくれるかってところになってきますんで、まあ、今後の鍵はそこなのかなと。とにかく Windows Phone が日本で出ませんからっていう一番重い問題は取り除かれつつあるかなと、そういうふうに思っています。まあ、そういった意味で私も個人的な趣味でやってるわけなんですが、この Windows Phone はですね応援していきたいと思いますし、この番組の中でもですねいろいろいいとこをこう話していきたいなと思っております。はい、まあ、そういうことで Windows Phone MWC で発表になりました Windows Phone の話、させていただきました。まあ、なんか前回と同じような話しちゃった気がするんですが、まあ、それだけ重要だっていうことで、お話をさせていただきました。また今後もですね Windows Phone の話どんどん出していきたいと思っております。はい、第282回は MWC で発表になりました Windows Phone についてお話をさせていただきました。いやいや、ついに来たな、ここまで、いやいや、これからですよ、やっとスタートラインのがここにあるよっていう一歩手前っていうか、何歩か手前に来たというところです。ただ、スタートラインがあるってことが分かったというところで、本当、まあ、正直言ってね、いちいちこれも諦めざるを得ないのかなっていうのを思ってたんですね。だから一回マイクロソフトの方にね、いやもう私もモバイル端末買うのいいかなと思ってますって一回話したこともあるんですが、まあ、ちょっとそれは撤回してですね、もう買わせていただきますよ、もうね、でどっち買うかですね、マウスコンピューターかフリテルか、でもなんかまだ他にも出てくるんだ気がしないでもないですね、この状況を見るとね。ソニーが、じゃないや、バイオ株式会社が今度の12日か水曜日かな、じゃない木曜日に、バイオホーンの発表があると思うんですが、まあ、これですね多分 Android 5.0 だということで、まあ、別に Windows Phone だって期待はしてないんですけどね、やっぱりここは Windows Phone 出してほしいなっていうところもありますし、他のメーカーもどんどん出してきてですね、そのうち Windows Phone はどれを買ったらいいんでしょうかっていうくらいになってくれればいいかなと、そんなふうに思っています。はい、そういうことはまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。